私たちに信仰が与えられているということ自体、感謝することはないと、思われます。命を与えてくれるパンである信仰は、この世における飲食とは違い、私たちに永遠に命を与えてくれるものであります。今朝私たちは共通の思いを持ってここに集っています。ここにいらっしゃる多くの方は、キリスト教信仰を持って礼拝に出席しておられると思いますが、そうではない方も何かしらの思いがあって参加していらっしゃることでしょう。おそらく私たちに共通しているのは、私たちは根本的に平和と安心を求めているということです。価値観を同じくする仲間と過ごすことほど平和と愛を感じられる環境はありません。しかし同じキリスト教徒とは言っても、一人一人異なった信仰の道のりを歩んでいます。そして信仰の危機と言える状況が誰にも起こり得ます。信仰の危機とは、自分の信じる拠り所が揺らぐことを意味します。神への信頼や神の存在、神がどういうお方であるかが分からなくなることです。信仰とは、長い時間をかけて自分の中に育まれる人生の中核ですが、ですから、それを疑ったり否定したりすれば、人生の地図は真っ白になってしまうかもしれません。これはまさに危機と言えます。今日の新約聖書の箇所において、イエス・キリストは信仰の危機的な状況を提示しています。当初、ナザレの人々は自分たちの村で育ったイエスという少年を誇りに思っていました。ですからイエス様が街道で預言者イザヤの言葉を読んだとき、心がときめいたに違いありません。イザヤ書の言葉はすべての人に希望と解放を告げ知らせるものでした。イエス様の朗読を聞いて人々は、この青年こそ村を、絶望から救うと期待に胸を膨らませたことでしょう。村人たちは、地元出身のヨセフの子が雄弁に語る姿に釘付けになり、大いなる恵みを感じておりました。イエス様は、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと語ります。御言葉が成就する救いの日、つまりメシアが到来する時を待ち望んでいたユダヤ人たちにイエス様が語りかけているのです。目の前にいるヨセフの息子が待望の救い主なのか、ついにこの地から救い主が起こされたのだから、ナザレのイエスという特別な青年によって素晴らしいことが起きるに違いないと思ったことでしょう。けれども事態は別の方向に展開します。 イエス様は聖書を引用し、預言者は自分の故郷では歓迎されないと言い、さらにエリアの時代に3年6ヶ月の間雨は降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のセレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も記憶されなかったと続けます。ナズレの人々にとってこの言葉は心地よいものではありませんでした。街道にいた者たちはこれを聞いて皆憤りに満ちたとあります。自分たちのために良い知らせをもたらしてくれると思っていたこの少年は、今や神は自らが選んだ民ではなく、異邦人に癒しと恵みをもたらすために郷里の預言者を利用するのだと教えている。人々は憤慨し、その場の空気は変わり、人々はイエスを崖から突き落とそうとしました。ナザレの人々は自分たちが異邦人と同様だと神に思われているなど想像もできませんでした。イエス様の言葉を受け入れるとなれば、これまでの信仰の大前提であるメシアが誰を救うために来るのかという中核部分が崩れてしまいます。自分たちはシドンやシリアの人々よりも優れていると思っていたので、異邦人が自分たちと同様だという考えは許しがたいものでした。彼らは自らの心情を変えることなど恐ろしくてできず、逆に良き知らせをもたらすために神が使わされたイエスを排除しようとします。街道でイエス様の言葉を聞いていたのは、自分たちが救われることを優先するユダヤ人至上主義者たちでありました。彼らは異邦人を擁護しようとする同胞ヨセフの子を代償に自分たちの救いのみを求めていたのです。さて、私たちは一体自身の信仰にどれだけ自信があるでしょうか。信仰が揺るぎないものであれば問題はないかもしれませんが、人生でさまざまな出来事に遭遇すると、果たして自分は正しい道を歩んでいるのかが分からなくなることもあります。これが信仰の危機です。私自身大小の信仰の危機に見舞われてきました。幼い頃、母に教えられたことは、良い子にしていれば救われて、神様は良い人々に良いことをしてくださるというものでした。小学生の時、その母ががんになりました。それは まさに幼い私にとっての危機でした。私は神に問いました。結局お母さんは悪い人だったから病気になったのかと。この経験によって高校生になった私はその後も家族とともに教会には通い続けましたが、運命論を信じるようになりました。神の存在そのものは否定しませんでしたが、神は何も変えることはできないと思っていました。当時の私は出来事は起こるべくして起こるのだから、祈ったところで何も変わらないと信じ、祈りの生活から遠ざかっていました。大学では宗教学を専攻にしました。その頃私はすべての宗教は皆良いものであり、最終的には人々の魂を救うという同じ目的のためにあるという立場でした。ですからキリスト者として育てられた自分はクリスチャンだけれども、育った背景によって信仰心が異なるのはある意味で自然なことだとさえ考えていました。その後、純宣教師として日本にやってきました。1985年、友人が千葉県で行われた教会のキャンプに誘ってくれました。この教会はペンテコステ派の教会で、私は人々が祈りの中で異言を語るのを初めて見ました。ここで私は神様が実際にこの世で働いているのだと確信しました。聖霊が人々の間に働いて福音を告げ知らせる状況を目の当たりにしてからは、もはや運命論は信じなくなりました。そして1991年、アメリカ改革派教会の宣教師として日本に派遣されました。人々が救いに至るには福音が述べ伝えられなければならないと確信し、そのために日本で働きたいと望んだからです。さて、現在の私が抱えている危機は、自らの信仰をいかに表現するかということです。私はクリスチャンですが、キリスト者ですけれども、生まれ育った米国アメリカでクリスチャンというとキリスト教国家主義者の過激なイメージを先行して、敬遠されることがあります。キリスト教国家主義者のとは、自分たちの信じているキリスト教教義によって国が治められるべきだと主張する好戦的な人々のことを指します。彼らのキリスト教解釈は他のキリスト教徒の信じるものとは異なります。キリスト教国家主義者の目的は自分たちのキリスト教教義を守る人と、そうではない人とで国を分断することにあります。50年前にクリスチャンであると表明すれば、節度あるものとして受け止めてもらいましたが、キリスト教国家主義者がもたらした混乱によって 母国アメリカの現状は今や全く変わってしまいました。ですから私はしばしば自分がクリスチャンであると自称することはどういうことなのかと自問してしまいます。それは自分にとっての意味と相手が受け取るニュアンスとが全く異なる場合があるからなのです。信仰生活は危機の連続であると言えます。このことに正面から向き合いましょう。私は神学校に奉仕していますが、神学教育は神学生のみが受けるものではありません。むしろ誰もが日々何らかの形で神学教育に関わっていると言ってもよいでしょう。痛み、死、病気、不条理など人生におけるなぜという問いを発するとき、誰もが神学の世界に一歩足を踏み入れているのだと言えます。神にかたどられて作られた人間である以上、私たちはこの世界と神学的に関わる宿命にあるのです。私的なことですが、私は人生の大半を猫と一緒に暮らしてきました。元気いっぱいの子猫から弱々しい老病に至るまで、はしゃぎ回ってたり苦しんだりする姿を見てきました。しかし猫が部屋の片隅で自らの苦境を嘆いたり、存在意義について思索したりするのは一度も見たことはありません。もちろん私が判断できるものではありませんが、猫たちは一瞬一時を喜びのうちに生き、その一瞬が過ぎ去れば先に進んでいきます。痛みや苦しみが過ぎ去るまで耐え、そして先を生きていくのです。猫たちは過去を振り返らないように見えます。私たち人間は猫のようには生きられず、完全に理解できないと分かっていても物事の意味を考えようとします。神は人間の不安を和らげるためのおしゃぶりでもなく、説明がつかないことの隙間のうずめる神でもありません。神は超越した存在で、その究極の恵みと摂理に身を委ねるならば、たとえ全てを理解できなくても私たちのちっぽけな物差しでは計り知れない慰めのあるところへと私たちの手を取って共に歩んでくださいます。私たちは神と共に歩む中で遭遇するさまざまな不思議について理由を問い続けます。嬉しいとき感謝します。でも一体誰に、またなぜ感謝するのでしょうか。苦しいとき、なぜこの自分かと問います。 なぜ私たちは問うのでしょうか。死を話題にするとき、いかに死ぬのか、あるいは死の先に何があるかを考えたりします。なぜそれほどまでに気になるのでしょう。キリスト教国家主義的な、手法では、これらの問いに答えることはできません。キリスト教国家主義者主義は、他のカルトと同様に、白か黒かのどちらかしか認めません。その集団に属さない人は、それぞれの教会や慣れ親しんできたことを放棄し、集団の決めたことに従うよう求められます。キリスト教国家主義者は、すべての問いに対して答えがあると信じ、自分たちの価値観だけを押し広めることが使命なのです。使命なので、信仰の危機を経験することはありません。確かに信仰の危機は苦しいものですが、本当の危機とは、超越者である神と出会い、そればかりか、限られた一部の 人間にだけでなく、すべての人に神の愛を経験できる新しい可能性を開いてくれるのです。信仰の危機を経験することは、世の初めから存在していたと思われます。アブラハムは神様に従いながらも100歳の時に、妻サラを通してようやく生まれた唯一の息子を生贄として捧げるように命じられました。なぜ神様はそうなさるのかとアブラハムは感じたことでしょう。創世記に登場するヨセフは、監獄に入っていた時には神様の御心が把握できなかったでしょう。モーセはイスラエルの民を指導できる証明感はないと確信を持った時、神様は違うように考えて、神様の御心が分からなかったことでしょう。私たちにもそれぞれの形での信仰の危機はあるかと思われますが、たとえ辛くとも、その危機によって私たちは、成長することもあります。私たちは祈りますが、私たちの祈りに対して神様から与えられる答えは理解できない場合も多々あります。しかし私たちは自らを変えることによって神様からの答えが聞こえてくることがあるかもしれません。私たちが神様に期待している応答と自らに必要な応答とが異なることはよくあるのです。街道で初めて聖書を朗読したイエス様に、人々は期待を寄せていました。けれども、その日イエス様は人々の期待に応えることはありませんでした。逆に人々は自分たちの望まない思考の変革を求められました。ちょうど何もかも分かっているつもりでいる、キリスト教国家主義者たちと のように、失うことを恐れ、自分たちの思考パターンから 抜け出せなかったのだと言えます。私たちにも一定の思考パターンがあります。気をつけていないと、その思考パターンに依存してしまい、変わりなさいと神に呼びかけられても、変革することを、忘れてしまいます。私の派遣元であるアメリカ改革派教会は、神の声に聞き従い、常に改革すると宣言しています。歴史を見れば分かるように、教会は数々の間違いを犯してきました。間違いを認めるのは難しいことです。人間が安全地帯を守るために、自らの行いや考え方を正当化するのはやむを得ないことかもしれません。けれども、信仰の危機に正面から向き合い、閉ざされた思考から踏み出し、安穏とした生き方から少しだけ遠ざかってみようとはありませんか。自分は間違っているかもしれないと思える余白を残しておくことで、神の意思と導きとを、的確に、聞き取ることができるのです。福音は神についての物語です。しかし主人公は私たちではありません。人間は神の豊かな愛と恵みを受ける側にあります。人生の難題に惑わされることはあっても、神様は私たちをお見捨てにはなることはありません。これまで築き上げて、きたものを打ち壊し、大切にしてきた信条を問い直すのには痛みを伴いますが、それを経てこそ、本当の、救いが